掛川市議会だより、令和6年5月1日第90号、令和6年2月定例会の内容をお知らせします。主な内容、トピック、政策提言、令和6年度当初予算の審議内容、補正予算などの審議内容、2月定例会、議会改革特別委員会、県へ意見書を提出、審議結果一覧、2月定例会、掛川国際女性ウィーク、一般質問、今後の議会予定、議員研修会、傍聴席、表紙の説明、訂正記事、編集後期。トピック、議会から市長へ政策提言。各常任委員会が1年間のテーマを定め、現地調査及び関係機関との意見交換などを行いながら調査研究を進めてきました。所管の常任委員会が議会報告会を経て市民の皆さんのご意見を踏まえ、まとめた3つのテーマについて全議員による政策討論会で討論を重ねました。取りまとめた提言を令和6年3月27日に掛川市長に提出しました。上下水道のあるべき姿について、上下水道を取り巻く環境は少子高齢化による人口減少、節水機器の普及などにより、水需要は年々減少している。一方では、老朽化した上下水道施設の更新、耐震化による投資費用の増大、技術職員の減少に伴う技術力の継承などの課題を抱えており、危機感を持っている。本市は地域の大部分を上水道事業にて給水し、一部の中山間地域については、簡易水道事業及び飲料水供給施設にて給水しており、地域間の不均衡の解消できることが望まれる。また、地域によって汚水処理の状況が異なり、合併浄化槽や下水道計画区域の見直しが課題となっているため、次の通り提言する。1、簡易水道事業について、持続性の観点から速やかに上水道事業にソフト統合すること。2、公共下水道や浄化槽のバランスを見極め、検証した上で、下水道計画を大幅に見直し、合併浄化槽を推進すること。3、上下水道の技術継承のため、専門職の採用を進めること。4、災害対応など、非常時における職員の要員配置の見直しをすること。5、他自治体での実例も踏まえて、通信衛星やAI を活用した漏水検査などの先端技術導入に向けて調査研究すること。少子化を食い止めるための支援のあり方。我が国の出生数は減少の一途をたどっており、この傾向は掛川市も同様で、10年前まで1000人を超えていた出生数は2023年には744人にまで減少した。市にとって少子化を抑えることは重要な課題となっており、非婚化対策、働き方改革、子育て支援など様々な方面から取り組んでいるが、少子化を食い止めることはできていない。1300人を超える子育て世代を中心に行ったアンケート調査によって生の声を聞き、視察やヒアリングなどの調査研究の結果、子育て支援が少子化対策の重要な役割を担うことを確信した。課題として、子育て支援を包摂した少子化対策の体制が脆弱で、当事者ニーズに応える支援が不足していることが見えてきた。そこで、市の少子化を食い止めるための支援のあり方として、次の通り提言する。1. 市長のリーダーシップにおいて、新たに子育て支援を包摂した少子化対策実行計画を策定し、全庁体制で推進すること。2. 子育て世代のニーズを的確に把握し、 市として可能な施策の充実を図ること、括弧1、保育料や教育費など子育てへのさらなる経済的支援を検討すること、括弧2、地域のバランスを考慮した上で公園や室内遊び場などの整備や拡充に取り組むこと、括弧3、すでに実施している様々な施策について情報発信や町内窓口の周知に努め、当事者に寄り添う支援を充実させること。持続性の高い農業を目指して、掛川市を代表する産業は何かと改めて考えてみると、ものづくりや観光産業などを挙げることができるが、県内35市町の産業別の順位を見たときに、一番順位が高いのが農業産出額の県内4位である。しかしこの掛川市にとって重要な産業である農業が今大変厳しい状況にある。後継者不足は基幹産業の茶業において顕著で、約8割が後継者なしと回答しており、農業従事者の平均年齢は 64.9 歳と高齢化が一段と進んでいる。また耕作放棄地は1000ヘクタールを超えるまでに増えている。掛川市においては農業振興ビジョンの改定や掛川茶未来創造プロジェクトの策定を行うなど、現状からの脱却に向けて様々な取り組みをしている。なお、国においては農政の基本方針となる食料、農業、農村基本法の約四半世紀ぶりの見直しに向け、農業の多様な担い手の確保の必要性を位置づけることなどを含め、検討が進められている。こうした状況を踏まえ、掛川市議会として持続性の高い農業を目指すために、次の通り提言する。1. 大規模農家だけでなく、兼業農家や半農半 X など様々な方々が地域農業を守っている現状を踏まえ、経営体ごとに収入が安定するよう、直売所の充実、学校給食などにおける地場産物や有機農産物のさらなる利用など仕組みづくりを行うこと。2. 新たな農業の担い手を増やす支援策の充実に努めること。3. 農業を担う者がスマート農機具などを活用しやすくするため、企業との連携を含め、リース方式などの導入を検討すること。4. 細やかな相談ができるワンストップ窓口を構築し、伴走型の対応を行うこと。5. 耕作放棄地の解消計画を策定するとともに、守るべき農地を明確にすること。令和6年度当初予算の概要。令和5年度に引き続き、人と環境の持続可能性にチャレンジする予算と銘打った予算が市長より提案され、市議会にて審議した後可決されました。一般会計は海岸防災林強化事業や同ホーム線設備更新事業などのインフラ関係経費が大幅に増え、前年度対比 10.6% 増の過去最大の予算規模となりました。区分、令和6年度、令和5年度、増減の順でお伝えします。一般会計、6年度556億7000万円、5年度503億2000万円、53億5000万円の増。特別会計、6年度240億5107万円、5年度240億7436万円、2329万円の減。企業会計、6年度102億821万円、5年度104億2624万円、2億1803万円の減。総額、6年度899億2928万円、5年度848億2060万円、51億868万円の増。 特別会計は国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、掛川駅周辺施設管理、5財産区など、企業会計は水道、下水道など。歳出予算編成、一般会計、目的別の円グラフが出ています。民生費 32%、総務費 13.6%、教育費 11.1%、衛生費 10.5%、土木費 10.4%、交際費 9.1%、消防費 4.6%、労働費 2.8%、農林水産費 2.6%、商工費 2.4%、その他 0.9%。注目事業、掛川城天守閣開門30周年記念事業2500万円、同方無線設備更新事業6億3569万円、空き家対策事業、除却事業費補助金、活用お片付け補助金など2477万円、海岸防災林強化事業10億7781万円、人と環境の持続可能性のための事業、原野屋学園小中一貫校整備事業6511万円、小中学校トイレ洋式化推進事業1億1600万円、22世紀農家公園タマリーナ屋内遊び場等整備事業1億811万円、おたふく帯状疱疹ワクチン接種助成事業900万円、高齢者等お出かけ交通券助成事業1120万円、ごみ減量資源化推進事業1481万円、公共施設太陽光発電設備等設置事業1億4420万円、令和6年度当初予算一般会計審議で議員から出された主な意見。一つの部署にとって合理的とされることが全庁的にどう影響するのか考慮する必要がある。特に総務部や企画政策部は部署と全庁の両方で合理化できるようなバランスを考えてほしい。人事課ができ、通年募集の検討や資格取得等助成金の新たな予算化を評価する。業務の効率化については、人事課や行政課での着実な管理のもと考えてもらいたい。また、中等園総合医療センターでの人間ドック受診の助成制度なども検討しながら、人事や財政が逼迫しない市政運営を進めてもらいたい。福祉屋には専門的職員をもっと配置すべきだと思う。福祉屋は全国でも先進的な事例であるため、さらに推進し、より市民へ周知してほしい。災害時には大きな戦力となる小中学生に、さらに防災教育を周知し、災害時には協力を依頼してほしい。防災教育は大切な事業である。中山間地の人口減少率、耕作放棄地の増加、鳥獣被害の急増など、中山間地は疲弊しており、系統立てた施策が不足している。松ヶ丘の整備は完了までの費用、財源としてのふるさと応援基金繰入れ金の使い方、松ヶ丘整備基金繰入れ金が十分か、5カ年計画の進捗率の遅れなど、様々な心配の声がある。防災対策事業推進費7296万円。様々な災害に対応するため、実動訓練を実施し、災害時の対応を習得する。また訓練を通じて防災体制の確認を行う。主な質疑。
質問します。新規で予算化されている停電予防伐採作業と、これまでの中部電力による予防伐採との違いについて伺う。
お答えします。 中部電力と一緒に取り組む事業で、負担金として事業費の半額を中部電力からいただく。事業の発注は市で行い、中部電力とタイアップして予防伐採を進めていく。健康審査事業費1億2148万円。妊産婦健診にかかる経済的負担軽減及び妊産婦と胎児の健康保持、産前産後の母子への身体的精神的支援や、乳幼児健診による適切な保健指導を行う。主な質疑。
質問します。産後ケアの新規事業として、産前産後ホームヘルパーサービス助成事業の詳細について伺う。
お答えします。市内にいくつか事業所があり、女性の対象となる食事の支度などのホームヘルプサービス費用の半額を助成する。一人につき上限2万円。多胎の場合は上限2万5千円までとし、1歳の誕生日まで対応する。イノシシ等有害鳥獣駆除事業費6562万円。法律に基づく有害鳥獣捕獲事務を行う。また、野生動物を人里に近づかせないための普及啓発の取り組みを推進する。主な質疑。
質問します。鳥獣被害の予算は足りているのか伺う。
お答えします。今回の予算には計上していないが、2月下旬に関東農政局から新しい補助制度の紹介があった。今後、このような国の制度も活用しながら対応していく。消防団活動推進費3052万円。地域防災力の担い手である消防団員が安全で安定した活動を行うための運営支援や環境を整える。主な質疑。
質問します。消防団員、中型自動車等、運転免許、取得事業費、補助金の人数制限及び消防団の配備車両の小型化について伺う。
お答えします。仕事を数日休んで自動車学校に行くという負担が大きく、申請者は多くない。今後は中型免許が必要ない 3.5 トン未満の車両を購入し、普通免許でも乗れるようにすることで、団員の負担軽減を考えていく。子どもの貧困対策事業費538万円。子どもの貧困の早期発見、早期対応に努め、安定した生活環境の中で子育てができるよう、関係課や関係機関との連携強化を図る。主な質疑。
質問します。子どもの居場所づくりについて、どのような事業を展開していくのか伺う。
お答えします。様々な団体に、家計職を活用していただく予定である。最終的な目標は、家計職でのノウハウを活かした団体の皆さんが各地区において子どもたちが歩いていける居場所をそれぞれ展開することである。国・県道路整備事業推進費1428万円。規制同盟会などを通じた国などへの要望活動や仮称掛川西スマートインターチェンジ設置のための測量調査を行う。主な質疑。
質問します。新たな東名スマートインターチェンジの進捗スケジュールについて伺う。
お答えします。若干遅れているが順調に進めば令和11年の着工を目指している。補正予算等の審議内容。令和5年度一般会計補正予算第12号の概要。補正額359万円。補正後の予算額527億939万円。第12号補正は令和5年度最後の補正予算です。市民税などは減額補正となりましたが、子ども医療助成事業費、障害児通所給付費、自立支援給付扶助費、補聴器購入費、助成事業費などは増額のため、総額として増額補正予算となりました。 その他8本の特別企業会計補正予算が審議されました。市民税、現1億7879万円。現年度課税分が即決予算額より減少したため減額。主な質疑。
質問します。歳入中、市税の現年課税分法人税割について、一部大企業の影響があるという実態について詳細を伺う。
お答えします。減収の要因の一つは、一部大企業の減収が大きな割合を占めており、この影響が大きい。子ども医療助成事業費増1億2626万円。新型コロナウイルスとインフルエンザの流行による病院受診者が増加したため、給付実績見込みに基づき増額。主な質疑。
質問します。10月から開始した子どもの医療費が無料になったことにより、医療費が増加したが、その上げ幅について伺う。
お答えします。保険診療の自己負担分は、4ヶ月で 22.5% 増加した。インフルエンザと新型コロナウイルスの早期受診が関わっていると考えられる。その他、観光施設管理費増780万円、観光施設整備基金積立金を増額。主な質疑。
質問します。観光施設整備基金の到達目標や使途について伺う。
お答えします。基金の到達目標は特に定めてはいない。残高は1128万円。今回の補正予算の使い道は、大浜公園整備のための寄付金申し出があり、1000万円を大浜公園用として積み立てる。議会改革特別委員会、令和5年5月に議会改革特別委員会を設置し、次の3つについて協議してきました。1、市議会におけるタブレット型端末の有効活用の推進に関すること。2、予算及び決算に関する審議の充実を図るため、事務事業評価及び予算決算説明書の改善について調査研究すること。3、市議会の日程、オンライン会議及び一般質問のあり方、市議会に関する条例及び規則の見直しなどについて、調査研究すること。令和5年度は予算審議時間を確保するための議会日程の変更、全議員の一般質問機会の確保、予算決算説明書の書式提案などを行いました。令和6年度はより議員同士が活発な議論ができる掛川市議会となるよう、常任委員会と会派のあり方を中心に調査研究を進めてまいります。県へ意見書を提出。掛川市議会では令和6年3月22日に次の意見書の提出について全会一致で可決しました。持続可能な水道事業の実現に向ける県のリーダーシップを求める意見書、抜粋。水道事業は人口の減少や節水機器の普及により需要が減少しているが、老朽化した上下水道施設の更新や耐震化による投資費用の増大などの課題を抱えている。本市も現在の水道料金での供給に危機感を持っている。小さな自治体では経営難から値上げなどに踏み切っている例もある。また、発生が予想される大規模災害を踏まえた危機管理のあり方において、施設及び体制整備が求められるなど、新たな課題が生じている。令和6年度から水道事業は国土交通省と環境省に移管され、上下水道一体の取り組みを推進するため、補助事業を創設している。県におかれては、プランに基づく広域化など、他県での実例も踏まえて、通信衛星や AI の漏水検査などの先端技術導入支援等、個々の水道事業者では解決が難しい課題や、 広域的に連携すべき事項などについて調整役を果たすとともに、積極的に新しい水道事業のリーダーシップを発揮していくことを求める。2月定例会における審議結果一覧。審議の結果、予算25件、条例18件、人事5件、その他4件、議発1件を可決、同意しました。全会一致で可決、同意。予算、令和6年度掛川市公共用地取得特別会計予算について、令和6年度掛川駅周辺施設管理特別会計予算について、令和6年度上西郷財産区特別会計予算について、令和6年度桜木財産区特別会計予算について、令和6年度東山財産区特別会計予算について、令和6年度佐塚財産区特別会計予算について、令和6年度倉見財産区特別会計予算について、令和6年度掛川市水道事業会計予算について、令和6年度掛川市会員水道事業会計予算について、令和6年度掛川市公共下水道事業会計予算について、令和6年度掛川市農業集落排水事業会計予算について、令和6年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計予算について、令和5年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第3号について、令和5年度掛川市介護保険特別会計補正予算第3号について、令和5年度掛川市公共用地取得特別会計補正予算第1号について、令和5年度掛川駅周辺施設管理特別会計補正予算第3号について、令和5年度掛川市会員水道事業会計補正予算第1号について、令和5年度掛川市公共下水道事業会計補正予算第2号について、令和5年度掛川市農業集落排水事業会計補正予算第2号について、議発、持続可能な水道事業の実現に向け、県のリーダーシップを求める意見書の提出について、条例、掛川市地域振興基金条例の制定について、掛川市議会議員及び掛川市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部改正について、掛川市職員の給与に関する条例の一部改正について、掛川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、掛川市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について、掛川市特別会計条例の一部改正について、掛川市介護保険条例の一部改正について、掛川市介護保険条例の一部改正について、掛川市保育士等就職応援資金貸与条例の一部改正について、掛川市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について、掛川市立幼保連携型認定こども園条例の一部改定について、掛川市排水設備指定工事点条例の一部改正について、掛川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、掛川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、掛川市新型コロナウイルス感染症対策有志利子補給事業基金条例の廃止について、掛川市税条例の一部改正について、人事、掛川市外2組合公平委員会委員の選任について、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて3件、その他、 桐園学園組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について、掛川市道路線の認定について、賛否の分かれた議案、賛成多数可決、議員名を申し上げます。創成会、山本雄三、高橋厚人、鷲山則夫、安田昭、山田博史、橋本勝弘、石川紀子、寺田幸弘、藤原正光、松本人志、二村玲一、新しい風、峰岡慎吾、藤沢京子、松浦正美、市民派公明クラブ、久保野愛子、山本幸雄、日本共産党議員団、大井忠、勝川志穂子、共に作る掛川、富田真由美、鈴木久弘、市政会、草賀正吉。なお、議長山本雄三は採決には参加しません。議案名を申し上げます。令和6年度掛川市一般会計予算について、令和6年度掛川市国民健康保険特別会計予算について、令和6年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計予算について、令和6年度掛川市介護保険特別会計予算について、令和5年度掛川市一般会計補正予算第12号について、令和5年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第3号について、掛川市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正について、掛川市手数料条例の一部改正について、掛川市国民健康保険税条例の一部改正について、タマリーナ屋内改修工事請負契約の締結について、公の施設の指定管理者の指定について、22世紀農家公園。以上、11の議案について、大井議員、勝川議員は反対、その他の議員は賛成でした。掛川市教育委員会教育長の任命について、大井議員、勝川議員、草賀議員は反対、その他の議員は賛成でした。掛川国際女性ウィーク。掛川市では3月1日から8日を掛川国際女性ウィークとし、掛川 SDGs プラットフォームの企業や団体などと協力し、様々な取り組みにチャレンジしました。市議会も取り組みに賛同し、議員はミモザのミニブーケを身につけました。ミモザカラーの黄色は国際女性デーのシンボルカラーです。議場の中心にミモザが飾られ、ミニブーケをつけた議員が2列に並んで写っています。一般質問 Q&A。 二次元コードから各議員の一般質問の議会中継をすべて視聴することができます。
日本共産党議員団、勝川志穂子、質問します。不登校対策はすべての子どもたちに学びを保障する観点で、県内中学校で 6.3% と急増する不登校は一部の子どもたちの問題ではない。教育確保の観点で実態を把握し、フリースクールなどへの支援などに市としても取り組むべきではないか。
お答えします。国、県の動向を注視しながら研究していく。教育機会確保法に基づき、学校以外の場所で行う多様な学びを保障する手立ては重要だと思います。現在、フリースクールなどとは情報交換を行い連携しています。市議会が国へ提出した意見書におけるフリースクールなどへ通う子どもの保護者への経済的支援については、国の施策に反映されることを期待しています。また、県の令和6年度予算では、 フリースクールへの運営費助成が計画されており、今後の動向を注視し、研究していきます。
質問します。拙速に過ぎる部活動の地域移行は避けるべき。掛川市が他市に先行して進める平日も含めた部活動地域移行は、子どもたち、保護者や地域クラブなど当事者の意見をよく聞き、課題解決がないままの移行は避けるべきではないか。
お答えします。子どもや保護者の声を参考に課題解決を図っていく。少子化の影響で廃部となる部活動もあり、部活動改革は課題を未来へ先送りしてはならないという考え方のもと推進しています。令和5年度は300を超える自治体が国の実証事業に取り組んでいます。なお、アンケートなどで子どもや保護者などから意見や質問をいただいています。今後も子どもや保護者の声をよく聞いた上で、関係者と協議を重ね、地域クラブ体制の構築に関する様々な課題の解決を図っていきます。
その他の質問事項、市民に寄り添う温かい福祉行政について、会計年度任用職員の処遇改善について、新しい風、藤沢京子、質問します。津波災害の対策強化に向けて、掛川市の海岸線一帯がイエローゾーンとして指定される予定だが、現在造成中の防潮堤完成後の効果を伺う。
お答えします。レベル2、津波による浸水面積が約6割に減少する。本市独自のシミュレーションでは、レベル2、津波による浸水面積は、整備前の約6割に減少します。なお、宅地の浸水面積は43ヘクタールから27ヘクタールとなり、そのうち約6割が1メートル未満の浸水深です。また、遠州灘沿岸各市の実情により、防潮堤の構造が違うため、今後県による静岡モデルの整備効果検証が順次行われます。
質問します。イエナプラン教育の導入は、小中学校の教育にイエナプラン教育を検討していることについて、どのように進めていく予定か伺う。
お答えします。令和6年度から指定研究を実施する。令和6年度から3年間、原野谷学園でイエナプラン教育を活かした魅力ある学校づくりをテーマに指定研究を実施します。研究成果は未来を見据えた新しい教育環境や施設整備の検討に生かすとともに、市内各校と共有し、従来進めてきた本市の教育が一層充実し、魅力ある学校づくりにつながるよう活用していきます。
その他の質問事項、すべての方の健康と福祉について。創成会、寺田幸宏。質問します。小笠山山麓部の公園整備の可能性は、新市建設計画に小笠山山麓部に新掛川市の一体性形成、住民の交流や健康づくりに貢献する自然を生かした拠点的公園を整備するとあるが、実現の可能性について伺う。
お答えします。保安林解除が必要となる公園整備は困難。小笠山山麓部は旧市町の結節点ですが、都市拠点や地域拠点のいずれからも距離があることや、森林地域で保安林指定箇所が多いことから、適地が見つからない状況です。保安林解除が必要となる公園整備は難しいものと考えています。
質問します。荒井最終処分場の今後は、平成9年焼却灰搬入開始から埋め立て完了予定期間15年が状況の変化で大幅に遅れ、25年以上経過しているため、経年劣化が心配される。この対策について伺う。
お答えします。適切な維持管理に努める。浸出水処理施設は、令和4年度に長寿命化に向けた大規模な外装改修工事を行い、また令和6年度には 電気系統機器など老朽化に伴う設備更新を実施予定です。今後埋め立てが完了し水質調査を経て施設を廃止するまでの間、安全で安心な施設として適切な維持管理に努めていきます。
その他の質問事項、公共施設の維持管理体制について。創生会松本人志、質問します。実践的な訓練を実施すべきではないか。実践に即した避難訓練や防災への考え方や計画を見直す必要があると考え、夜間訓練や孤立地域の実践的な訓練を実施すべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。より実践に近い訓練を検討する。3月2日の津波避難訓練は夜間に実施しました。今後は他の地域で夜間に実践的訓練ができないか検討していきます。また孤立地域訓練はこれまでに静岡県防災ヘリと連携し、物資の輸送などの訓練を実施しています。今後は能登半島地震を教訓に、あらゆることを想定し、より実践に近い訓練を検討していきます。
質問します。ふるさとワーキングホリデーの活用は。地域外からの人材誘致策について、市長は市外からの方には働き手としてだけでなく、まちづくりの担い手としても役割を果たしてほしいとのことであるが、ふるさとワーキングホリデー制度の活用について見解を伺う。
お答えします。実施市町などの状況分析を行い、事業の活用を検討する。ふるさとワーキングホリデー推進事業は、都市部の若者などが一定期間一地域に滞在し、働いて収入を得ながら地域での暮らしを丸ごと体感する制度です。この事業は本市に思いを寄せる人々に対して地域と関わる機会を提供できる制度と認識していますので、今後地域外の人材誘致として有効な手段であるか、実施市町などの状況分析やニーズ把握を行い、本事業の活用を検討していきます。
その他の質問事項、街中のにぎわいについて。新しい風、峰岡慎吾、質問します。国の2050年人口推計における分析は。掛川市の2050年人口予測は95,159人と、2020年比 17.2% 減と発表され、減少率は低い方から県内35市町中6位ではあるが、近隣市より減少幅が大きい。どのように分析しているの
か。お答えします。65歳以上人口比率の低さや外国人人口の増加と考えられる。昨年12月の国立社会保障人口問題研究所の発表では、2020年比で2050年の本市の人口減少割合は県全体の 22.1% を下回っています。県西部は県内でも推計人口の減少割合が少ない自治体が多く、袋井市は 8.4% 減、菊川市は 13.7% 減と、掛川市よりも減少割合が少なくなっています。その理由は、本市より65歳以上の人口比率が低いことや、外国人人口の増加が考えられます。一方、本市の減少割合が少ない理由は、外国人の増加に加え、企業誘致、子育て施策などの充実や、民間による宅地造成が多かったことなどで、人口減少が抑えられたと考えています。
質問します。昭和56年以降、平成12年以前建築の建物への耐震改修は。昭和56年以前建築の建物への耐震改修を進めているが、平成12年にも大きな建築基準法改正があり、多くの建物が現行法の耐震基準を満たしていない。当該建物の耐震改修推進の考えを伺う。
お答えします。取り組むべき課題である。国、県の方向性を注視していく。 本市として取り組むべき課題と認識しています。現時点では昭和56年以前に建築された木造住宅への対策を優先して取り組んでいますが、今後は能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う国の委員会や静岡県における対策の方向性を注視していきます。
創生会石川紀子、質問します。食品衛生法改正の影響を受ける生産者への支援を。加工食品施設には食品の安全を考えた施設整備が必要となる。そのためには整備支援や補助金制度の創設が必要と考えるが、見解を伺う。
お答えします。現時点では補助制度などの支援は予定していない。掛川市では数年前から食品衛生法の改正を見据え、直売所の出荷者を対象に保健所などと連携し説明会を開催してきました。説明会後の意見交換や出荷者個人からの聞き取りで、補助金制度があったとしても自宅を回収して出荷しようとする方が少なかったため、現時点では補助制度などの支援は予定していません。
質問します。地域の実情を踏まえた農地の在り方は。農業の担い手不足や高齢化などの問題を鑑みると、今後農地利用は地域の実情に合わせるべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。農地の有効活用を進めるとともに、国の動向を注視する。農家の高齢化や担い手不足が深刻化しており、それに伴う耕作放棄地や荒廃農地の増加を大変憂慮しています。しかし農地は農地法や農業振興整備に関する法律などによる制約が強く、市の権限では簡単に他の用途に活用できないことも事実です。まずはしっかりと地域計画を策定し、地域の実情をみんなで情報共有し、担い手が不足する地域には市外県外の生産者とのマッチングを進めるなど、農地の有効活用を進めるとともに、農信除外や農地転用に関する国の動向にも注視していきます。
共に作る掛川、鈴木久弘、質問します。会計年度任用職員の処遇改善は。令和5年度人事院勧告に基づいて正規職員は給与改定されたが、会計年度任用職員には適用されていない。正規・非正規に関わらず給与改定は同じ時期に行うべきである。処遇改善について方針を伺う。
お答えします。正規職員と同様の適用が可能となるよう取り組む。正規職員と同様の適用が可能となるよう、関係条例の整備、人事給与システムの改修及び任用通知書の改定に取り組んでいきます。
質問します。水道施設の地震対策は。掛川市地震津波対策アクションプログラムの目標年次を経過したが、上水道に関する進捗率はどうか。特に基幹管路の耐震対策について加速化するべきではないか。
お答えします。基幹管路の耐震化率は 51.6%。 今後も耐震化を進めていく。本市の基幹管路耐震対策については、国の耐震化の目標数値を上回るよう、令和2年度に基幹管路耐震化計画を策定し、国の生活基盤施設耐震化等交付金の活用などにより財源を確保し、令和4年度から事業費ベースで1億円を増額しています。令和5年度末見込みでは、基幹管路の耐震化率は 51.6% となり、県内給水人口5万人以上の13事業体の中では5番目となる見込みです。今後も水道事業の収支を鑑みながら耐震化を進めていきます。
その他の質問事項。小中学校施設管理業務支援による負担軽減について。日本共産党議員団大井忠、質問します。地震に伴う原子力災害を防ぐため浜岡原発は廃炉に。 13年前の福島原発事故は、地震で原発事故が発生すると、今の科学技術では制御できないことを明らかにした。同様の事態を避けるため、浜岡原発の再稼働を認めず、廃炉を目指すべきと考えるが。
お答えします。浜岡原発の審査状況などの動向を注視していく。令和5年度の市民意識調査では、浜岡原発の今後について、廃炉にした方が良い、停止しておいた方が良いを合わせた数値より、安全が確認できれば稼働した方が良いの数値が高く、再稼働容認の声が平成25年度の調査開始以来初めて上回りました。掛川市では万全な安全対策が完了し、将来にわたり安全安心が確保され、原子力規制委員会と中部電力が市民へしっかりと説明し、市民理解が得られなければ再稼働できないと考えています。引き続き、住民の安全確保のため、原発近隣の4市で構成された浜岡原子力発電所安全等対策協議会において、原子力規制委員会による浜岡原発の審査状況などの動向を注視していきます。
質問します。カーボンニュートラルを確実に推進できる体制整備を、多岐にわたる施策を庁内の各部局がそれぞれになっていくとき、これらが有機的、補完的に進められ、実効ある成果を上げるよう、関連部局横断的な推進部局の設置は考えられないか。
お答えします。環境管理委員会を設置し、部局横断的な調整などを図っている。令和5年度から環境政策課にカーボンニュートラル推進室を設置し、地球温暖化対策の施策を総合的に進めています。また、市長、副市長、教育長及び全部長職をメンバーとする環境管理委員会を設置しており、省エネ施策などカーボンニュートラル関連施策の部局横断的な調整や推進を図っています。
市民派公明クラブ、久保野愛子、質問します。市民に被災後の公的支援について広く情報提供を。自分の命は自分で守る防災対策の補助制度はもとより、被災後の災害関連死などを防ぐ対策や、生活再建に向けた取り組みにも公的支援があることを、市民に広く情報提供をする必要があると思うが、見解を伺う。
お答えします。ホームページの掲載方法の変更やチラシ配布などを検討する。事前情報の提供は大切であることから、防災ベッドなどの補助制度は防災ガイドブックなどで周知しています。被災後の住宅再建等の公的支援はホームページに掲載していますが、今後はホームページ上の公的支援に関連する制度を一箇所にまとめて掲載するなど、市民に分かりやすくしていきます。また、自主防災会長会議、広域避難所運営連絡会、防災研修会や防災リーダー講習会にて、チラシなどを利用した周知を検討していきます。
質問します。子どもの視力低下を防ぐ取り組みは、iPad の使用などで目の酷使が常態化している生活で、目の健康への意識を高め、視力低下を防ぐための取り組みが必要と思うが、見解を伺う。
お答えします。健康面へ配慮し、予防を推奨していく。教育委員会では、令和3年に作成した情報教育に係るハンドブックの中に、学習用 iPad を使うときの健康への注意をまとめ、学校で活用しています。例えば、日坂小学校では、正しい姿勢を身につける活動を通して、目から30センチ以上離して使うを行っています。年々、子どもの視力は低下の傾向にありますので、ギガスクール構想を推進するにあたり、引き続き健康面へ配慮し、予防を推奨していきます。
創成会、安田明、質問します。自転車利用者のマナー向上の取り組みは、昨年9月、高校生自転車ヘルメット着用モニター55人に ヘルメットを贈呈した。この事業の成果と課題及び今後の見通しについて伺う。
お答えします。着用モニターが友人などへ着用啓発する取り組みを計画する。ヘルメット義務化に伴い着用者が少ない高校生に対し実施した着用モニターのアンケート結果では、バランスを崩し転倒したが頭部を守れてよかったなど、ヘルメットの重要性を認識した回答が多くありました。一方、自転車マナーの必要性を正しく理解することが大切との回答もあり、今後は高校生着用モニターが友人などにヘルメットの着用を啓発する取り組みを計画し、また警察や交通安全協会と連携した事業を検討していきます。
質問します。障害児福祉計画の目標達成の具体策は、第3期桃園地域広域障害児福祉計画では、令和8年度の障害児支援利用計画を保護者自らが作るセルフプランの割合を 13% に設定している。そのための具体策について伺う。
お答えします。体制の整備及び人材の確保につながる働きかけを行っていく。現在、障害児相談支援事業所の不足は早急に対応すべき課題です。令和5年度は障害児支援利用計画の作成に取り組む事業所を増やすため、障害児相談支援をテーマとした勉強会を3回開催しました。今後も自立支援協議会へ働きかけ、継続的に相談体制の確保に取り組みます。また令和6年4月1日に障害福祉サービスなどの報酬改定が予定され、相談支援において質の高い相談支援提供のため、基本報酬及び算定要件が見直されます。今後も体制の整備及び人材の確保につながる働きかけを行っていきます。
共に作る掛川、富田真由美。質問します。増加する有害鳥獣の課題と対策は、有害鳥獣の増加に伴い、令和5年度の鳥獣捕獲処理は8500万円を超え、捕獲を担う猟友会員の高齢化と担い手不足も大きな課題となっている。これら課題にどう対応するか伺う。
お答えします。担い手不足の解消に取り組む。有害鳥獣の捕獲頭数増加により、対策費は前年より増加しています。個体数増加に対応するため、捕獲し、現在の焼却処分が最適であり、農作物の被害防止や安全な生活環境維持には必要な対策経費であると考えています。しかし、対策費抑制のため、有害鳥獣対策についての市民勉強会や地域ぐるみの対策を行い、動物と共生による地域づくりを行っていきます。また、高齢化している猟友会員には、若手の参入は必要ですので、本市では狩猟免許の取得に対する助成などにより、担い手不足の解消に取り組みます。
質問します。原子力災害時の避難を再検討すべき。原子力災害時の愛知県、富山県への避難について、現実的であるかを改めて検証すべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。引き続き避難計画の実効性向上に努める。本市では平成29年度の避難計画策定後、国や県、電力事業者等の関係機関と連携し、訓練などによる避難経路、避難手段の課題検証や、避難先の愛知県及び富山県の自治体職員との各種マニュアル作成等の協議など、避難計画の実効性向上に向けた取り組みを行っています。令和5年度は、降雪時に富山県への自動車での避難を検証する予定でしたが、能登半島地震の被害を鑑み中止とし、来年度実施としました。今後も引き続き避難計画の実効性向上に努めていきます。今後の議会予定。なお、4月10日現在の予定です。今後変更される可能性があります。 4月19日金曜日9時全員協議会、5月17日金曜日9時全員協議会、6月6日木曜9時30分本会議、開会議案の提案説明、14日金曜9時本会議一般質問、17日月曜9時本会議一般質問、18日火曜9時本会議一般質問議案質疑委員会付託、本会議終了後予算決算委員会分科会、20日木曜9時分科会部門別常任委員会、21日金曜9時分科会部門別常任委員会、24日月曜9時分科会部門別常任委員会、26日水曜9時予算決算委員会、7月2日火曜9時30分本会議委員長報告質疑討論採決閉会、19日金曜9時全体協議会、議員研修会。掛川市議会では議員の能力向上を図るため議員研修会を開催しています。令和6年1月12日に開催した議員研修会では、中部電力及び資源エネルギー庁原子力立地政策室から講義を受けました。日本のエネルギーを取り巻く状況について、エネルギー自給率が低く厳しい状況であることや、 GX グリーントランスフォーメーションの実現に向けた今後の原子力政策について学びました。今後、議員研修会で学んだことをエネルギー政策の議論に生かしてまいります。傍聴席。市役所の屋根を見ると三角帽子をかぶっています。この下に市民の代表者が議論を交わしている議場があります。何度か私も傍聴しましたが、少ない時には数人いるかいないかです。少しがっかりした思いがあります。市では何を重要な議案として出し、それに対して議員が市に必要性や効果などを問いかけている。市民として関心を持たなければならない時代ではないかなと思います。桂ヶ丘の後藤堀美。金剛の表紙。金剛の表紙は、静岡県立掛川西高等学校美術部の皆さんの作品です。掛川市を象徴する桔梗とうぐいすを切り絵で制作しました。師匠に使用されている色を背景にしてみました。背景は紫色。桔梗とうぐいすの切り絵は白です。そして真ん中に日坂区域のマンホールの蓋が描かれています。議会だより第89号の訂正について、令和6年2月1日に発行した議会だより第89号の2ページに掲載しました写真の説明内容に誤りがありました。大須賀会場の様子は誤りであり、正しくは大東会場の様子でした。訂正させていただきます。ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。編集後期。今年の元日に能登地方を震源とする能登半島地震が起こりました。心よりお悔やみ申し上げるとともに、被災された方々にお見舞い申し上げます。2月定例会の一般質問では、災害の教訓を生かし、防災や減災について多くの議員から発言がありました。改めて災害について考える機会になりました。令和5年度は議会報告会、出前講座など大勢の方々と意見交換することができ、とても大切な時間でした。感謝いたします。これからも皆さんの安全安心が守られ、幸せ感を持って生きる掛川を目指し、活発な市議会になるよう精進してまいります。議会だより編集特別委員会、石川のり子。令和6年5月1日、編集発行、掛川市議会、 静岡県掛川市長屋一丁目一番地の1、電話 0537-21-1160。 ホームページアドレスは https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp